川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道です。今日のゲストコメンテーターをご紹介します。北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速こちらのニュースです。景気の悪化が一段と鮮明になっています。日銀が今日発表した12月の企業短期観測調査は、大手製造業の景気判断がマイナス24となりました。下落幅は過去2番目の大きさです。TBS のリポートです。
日銀が全国のおよそ1万社を対象に3ヶ月ごとに景気の良い悪いについて調査をする日銀短観で、12月は景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた状況判断指数が、大企業の製造業でマイナス24となりました。3ヶ月前の調査と比べて下落幅は21ポイントと、オイルショック直後の1975年以来およそ33年ぶりの急激な落ち込みで、下落幅は過去2番目です。また3ヶ月後の見通しについても、大企業中小企業ともにさらに大幅に悪化すると見ています。一方、業種別で下落幅が最も悪化しているのが自動車の46で、次いで非鉄金属、石油、電気の順となっています。こうした景気判断の悪化を受けて、足元の雇用についても、人員が過剰だと答えた企業の割合が4年ぶりに半数を超えるなど、日本経済が急激に悪化している様子が浮き彫りになっています。
日銀の短観なんですが、年4回実施している企業短期経済観測調査になります。特に大企業製造業は景気動向の目安として注目度が高く、日銀は企業政策の判断材料として重視しているこの日銀短観なんですが、はい、今、お伝えしたように大変悪い状況、
そうですね、
景況感になっています。雇用の方も随分毎日お伝えしているんですけれども、
ね、
いいニュースが何もないという、
ないです。毎日悪くなっていく感じがありますね。
もう大変、ドキドキというかハラハラする状況なんですけれども、
そうですね、
はい、その雇用関連でも、いろいろとリポートがありました。さて遠藤先生、
はい、
お聞きしたいのは、景気と政治が同時に停滞しているような気が、国民はしているような気がするんです、はい、
その印象おっしゃる通りですね、なんかまず経済の方を見ますと、こうなんかまた大失業時代が来るっていう感じがこう、しますよね、でなんか昔こうその終身雇用だとか、
はい、
言ってた時代がどっかまたこうなんか違う国になってしまったような、そんな印象を受けますね。でそれに対してこうじゃあ政治がどれぐらいこう対応できているのかっていうと、また相当ぼつかない、
はい、政治の場でやれていることと、遠藤さん、はい、やれていないことは何でしょうか。
まず景気だっていうのと、それからその、雇用、今こう解雇されちゃった人の対策、
はい、
それからこう年越しの資金繰り、これに対してその焦点絞ってやろうとしている麻生内閣自体の、はい、その経済的な対策自体が間違ってるっていうふうには思わないんですね、僕は。
はい、
ただ、それをする実行力っていうのが、こう、ねじれっていうのもあってですね、はい、あるいはこう、自分自身への、こう、支持なんかの低迷もあって、はい、党内がガタガタしていて、公明は離れてって、はい、非常に、おぼつかない状況になってると、はい、まあ、ここのところはやっぱり非常に問題だし、実際にその短期的な対策っていうのが、超党派でこう合意できたとしてもですね、その先にこう例えば税の改革だとか、
はい、
中期的にはこう必ず必要になってくる話だと思うんですね、はい、でこれについては選挙っていうのもチラチラして、で公明党と全然息が合っていなくてですね、はい、もう政界再編かっていうふうに言われてるぐらいごちゃごちゃになって、は
い、
できちゃってると、
いろんな話が出てきてますね、
はい、でこういうのってね、やっぱりそのあるところその政治におけるこうねじれ、それ単にその与野党の間のねじれだけじゃなくて、与党の中にも非常にこう政策的に合意が取れないという意味でのねじれも含めてですね、はい、ここのところにこう、メスを入れないと、結局解決しないと思いますね。
ああそうですか、
はい、だからこれはたとえ麻生内閣がこう短期的に出しているその経済政策としての解が正しくても、実行力がないってことになっちゃう、はい、 そこのところがやっぱりこう
待ちきれないですよね、
それはやっぱりこう年越せるかっていうような人たち、にとってはまあもう本当にこう死活的な問題でしょうから、
はい、そんな中で野党3党は雇用対策法案を提出しました。これは民主、社民、国民新党の野党3党なんですが、共同で非正規労働者の中途解雇の規制などを盛り込んだ雇用対策法案を、国会に、提出しております。さて、麻生さんは、
はい、
ちょうど先週でしたね、13日に日中韓、はいまあ、首脳サミットと麻生さんは自分でおっしゃってましたけれども、
はい、
そういった会合を開きました。次のニュースはそれでは、この日中韓の首脳会談について遠藤さんに伺います。
はい、
麻生総理大臣と中国の温家宝首相、韓国のイ・ミョンバク大統領による日中韓首脳会談が福岡県で開かれ、世界的な金融危機への対応や北朝鮮の非核化に向け連携を強化することを確認しました。日中韓の首脳会談はこれまで ASEAN に合わせて開催していて、独立して開くのは今回が初めてです。今後は持ち回りで年1回開催する予定です。ということで、日本で今回、行われました、はい、持ち前で来年は中国で開催というところが決まっているようなんですが、
そうですね、はい、
遠藤さん、国際会議と切り離してこういった会談会うっていうのは本当に初めてなんですね。
そうなんです。大体ASEAN プラス3っていうんですけども、 ASEAN とその日中韓っていうのがこう会うときにこうついでに会ってた、まあ、APEC なんかの時もそうだったんですけども、はい、そうでない形で初めて開いたっていうことで、やっぱり意義はあると思いますね。
あ、意義はある、
こういろんな意味で意義があるんですけれども、はい、こういうふうにその首脳同士が定期的に会うっていうのがですね、フォーラムとして、場として成立しますと、
はい、
それがこう向上化してですね、はい、こういつもそういうふうにやってるっていうことになると、あの3カ国のあの場にこうちょっと出してみようとか、この3人でまあ一応話してから次のでっかい、もっとでっかい国際会議に行こうかとか、はい、いろんなこう目が出てくるんですね。だから一応この日中韓っていう、まあ、世界 の、 その GDP のまあ 16.7% ですか、うん、そう合わせてそれぐらいの、まあ、比重を占めるわけですけど、はい、この3、しかもそのまあ中国って上り調子ですからね、
はい、
こういうまあ3国が集まって、あるこう話し合いの場の制度化をしていくと、ね、将来にいろんなこういい目を残すというふうに思いますね。
はい、そうするともっと早くに会ってもよかったんじゃないかな。
おっしゃる通りですね。これは前からその専門家含めてですね、こういうふうにやった方がいいんじゃないか、
はい、
ついでに会うんじゃなくてこう3カ国でやった方がいいんじゃないかって言われてたんですけども、やっぱりその例えば靖国問題とかその小泉首相の時は日中でその首脳会談も開けないような状況でしたね。
そうでしたね。
それからまあ韓国とも、まあ、竹島独島の問題なんかもあったりして、はい、でまあ、そういうまあ問題あるんだけども、会うことになっている、会うもんだっていうふうに習慣づけていくと、はい、いろんなことができる。だからそういう意味じゃ、今回その、まあ、福田内閣のも決まってたことですけども、はい、3カ国の首脳会談ができて定常化する方向になればですね、これ非常にこう、いいステップだと思いますね。
はい、今回の会談ではその未来志向の話が大きく出たということなんですけれども、
はいはいはい、
その中に韓国通貨支援というのがありますが、これは具体的にどういうことが行われるんですか。
これはつまりその韓国って今ウォンが散々下がっちゃって、はい、日本円に対して半分ぐらいになっちゃって買い叩きのツアーみたいなのが、韓国に、どんどん出て、
ね、
出てるみたいですけど、まあ、それと伴ってやっぱ向こうの企業なんかも非常にこう資金繰りに苦しんでるわけですね。米ドルで払わなきゃいけないとかっていう時に、
はい、
ウォンが価値がすごく低くってというような問題もあって、その、まあ、その中国と日本がですね、はい、そのもともとその ASEAN 諸国ともやっていた枠組みなんですけども、その通貨のその、まあ、なんていうんですか、こう、交換をスムーズにする制度がありまして、
はい、
それでこう、韓国のことを支援すると、
はい、
まあ、それでこう、まあ、韓国の企業の倒産を防ぐのと同時に、これは日本なんかの電機メーカーなんか典型ですけども、 こう韓国でこう中間ぐらいまで作って、その後中国で完成品にして、その日本にもう一回持ち込むとか、あのアメリカに輸出するとか、はい、そういうのって結構多いんですね、
はい、
だからこう自分自身の利益にもなる、共倒れしないっていう意味も含めて、こういう、まあ、あの合意がなされたということなんですね。
そうですか、それとあの三国首脳会談の中で、まあ、いろいろなあのことが発表になっていますけれども、はい、声明と、はい、その中で行動計画で、
はい、
あの自由貿易協定を研究というのがあるんです
ね。そうですね、こういうのも、
はい、何だかのかなと思ったんですけど、
いや、あの、まあ、日韓なんかでもその自由貿易協定って進めていてなかなか進まないんですね、はい、だからそのじゃあ三国でできるのかというと簡単にはいかないんですけども、はい、やっぱりあの先ほど の、 その雇用対策、経済対策じゃないですが、短期的にその失業対策とか資金繰りの話をするのと同時に、中期的にはその税制改革の話ってしましたけど、長期的には、はい、やっぱりそのこの東アジアっていう成長地域で、あの人や物やとりわけ金みたいなものがこういい意味でこう循環していくっていうシステムを作るのが大事なんですね、
はい、
でよくよく考えると、だってその今回アメリカ発の大恐慌なわけですけれども、アメリカにおけるなんていうんですか、非常に劣化したマーケットに一生懸命投資してたって話じゃないですか。もともとはそのプリウスみたいなすごくこう高いいいものを作って、米ドルをこうゲットしてですね、はい、それを今度はそのゲットしたお金を今度はまた劣位なマーケットアメリカにこう、
投資してる、
つぎ込んでたっていうそこがもう破綻しちゃってるっていうことなんで、まあ、アメリカ自体には立ち直ってもらわないと困るんだけれども、やっぱりこう東アジアでですね、あの物や人や金っていうのはこう十分にこうスムースに回っていくというシステムをやっぱり作っていく必要もあるんですね、はい、そういう意味も含めて、やっぱこう日中韓っていう、こうフォーラムがですね、場が成り立って、ここでこう協力を進めていくっていうのは、やれ首脳会談が開けないとかですね、領土問題がっていうのでこう、いちいちこうつまずいているよりもよっぽどいい、あの展開だというふうに思いますね。
じゃあいい一歩を踏み出したと。
間違いなくそうだと思います。これをだから続けていってですね、あの将来につなげていってほしいなというふうに思いますけどね、
はい、HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道、コマーシャルの後もニュースを続けます。 HBC ラジオ
川原妙子の夕刊北海道、
HBC ラジオ夕刊北海道をお送りしています。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。続いてこちらのニュースです。不発弾が市民に深刻な被害を与えるクラスター爆弾を即時全面禁止するオスロ条約への署名を受け、政府は使用や製造を禁止するための法整備に着手します。およそ90カ国が署名したオスロ条約は、ほぼ全種類のクラスター爆弾の使用、開発、製造、保有、移転を禁じ、批准国には条約発効から8年以内に保有する爆弾の廃棄を義務付けています。条約は30カ国の批准を経て来年後半にも発効する見通しです。これまでにもクラスター爆弾のことについては、夕刊北海道で何度かお話を聞いてきましたけれども、
はい、
改めて、
はい、
なぜ、
はい、
なぜなんでしょうか。
このクラスター爆弾がなぜ問題かっていうことだと思うんですけれども、はい、これはですね、つまりまあなんか空中からこうばらまいた、まあ、地雷みたいなもんなんですね、はいはい、でそのまあ、敵がこうそのなんかこうそのこう来るときに、わっとその前にこう、あのばらまいておけばですね、はい、敵のまあ進攻も、まああのはい、鈍化します、鈍りますよね、はいはい、だからそういう意味じゃその軍事的には有効なんだそうです、ただ、はい、何が問題かというとですね、これはあの一つの爆弾の中から小爆弾がたくさんばらまかれるんですけど、はい、まあ、アメリカなんかその小爆弾だと6億個持ってるって話なんですけどね、そういうのがこう、その必要がなくなった、戦争が終わった後も、
はい、
小爆弾が残るんです、
はい、
残って、まあ、あの技術的にはですね、その新型だとそのこう自動的にその必要なくなった時に爆発して、その小爆弾がその 意味がなくなるようにできてるっていうふうに言うんですけども、はい、必ずその爆発しないのが残っちゃうんですね、
で一般住民の方々があの死傷、そうです、つまり被害に遭うというケースが、
戦争が終わった、紛争が終わった後にそういうことになるんです、これっていうのはその、実際に戦闘に従事しているその兵士が傷つけられるっていうのとまた違う話ですし、はい、戦争紛争が終わった後にですね、その一般市民の人が傷つけるっていう二重の意味でも問題なんですね、はいはい、実際にそのイスラエルがあのレバノンに侵攻した時、つい最近のことですけども、大量にこのクラスター爆弾を使って、はい、でやっぱ大量にその爆発しきらなかった子爆弾が残ってですね、子供とかがそれをまあおもちゃだと思ってこう、はい、あの遊んじゃう、で片腕片足失うみたいなことがたくさん起きてるわけですね、はいはい、これはやっぱりあの許し難い兵器だというふうに言えると思いますね、
はい、そしてクラスター、禁止の署名がなされました、はい、オスロ条約です、
とうとうなされた、はい、
あ、とうとうなされたという、はい、はい、
でこれはなんていうんですかね、いい意味での有志連合が、作動した、機能したっていう例だと思うんですね。
NGO などですか？
NGO もそうですし、まあ国としては、例えばノルウェーだとか、はい、アイルランドですね、はい、ああいうちっちゃい国がですね、まあこのクラスター爆弾の全面禁止の方向に、舵を切ってですね、はい、世論を盛り上げていった。で、それ、まあその背後にその NGO なんかのこう非常に強いプッシュなんかもあって、で、さらに言うと、その、まあこの HBC でも随分取り上げましたけども、はい、例えば日本だと毎日新聞のような新聞がですね、一生懸命、まあ、2006、7年あたりからずっとキャンペーンを張ってたんですね。
主張して
、はい、はい、でそういうのがやっぱりあって、世界各地でそういうのが見られてですね、まあ、日本だと福田内閣、福田首相がですね決断をして、はい、この条約を批准するという、はい、サインする方向で決めたと、はい、これ福田内閣の数少ない非常にポジティブな成果だというふうに私は評価してますけれども、そういうこう流れで、条約のまあ署名に至った、はい、ということなんですね、
はいはい、8年以内にそのクラスター爆弾は全て廃棄しなければならないというような、はい、条項もついているんですね、
はいはい、でまあこれ日本は日本ってのは立派な大国なんですけども、経済的な意味も含めて、はい、軍事的にも、まあ、非常に大きな軍事費使ってますし、でこういう国がやっぱりこういうクラスター禁止条約にちゃんとサインしてですね、はい、アピールするというのは非常に大事なんですけれども、はい、実際に地雷禁止の時には小渕当時の外務大臣がですね、非常に頑張ってこれができたんですね、はい、ただまあそれでじゃあ手放しに、ああ日本よくやったって話していいのかっていうと、そうではなくてですね、やっぱまだやることがいろいろ残されてるんだというふうに思いますね、
はい、
で例えばこれ浜田その防衛大臣は、はい、新型のなんかそのもっとさっき言ったその不発弾をなくすような、そういうこう、あるいはこう小爆弾の数を減らすようなですね、はい、そういうこう爆弾の開発もしないと、配備もしないというふうに言ったのに対して、はい、中曽根外務大臣はそれについては述べなかったんですね、オスロでは、
はい、
こういうところはやっぱまず詰めるところが残っているわけです、それから、はい、やっぱりこう世界各地にそのレバノンなんか典型ですけれども、小爆弾が至るところまだ残っているところがある、
はい、
それからクラスター爆弾の廃棄にもお金がかかる、
はい、かかりますね、
こういうところにやっぱり、つまらないそのインフラでですね、お金出すよりも、こういうところにこうきっちりですね、お金をつけていくっていうのはまだまだ日本はできるはずですし、さらに言うと、これやっぱりアメリカとかロシアとか中国とかですね、
参加していませんね、
韓国もそうなんですけども、まあこれはもちろん軍事的なあれもあるんですが、そうであっても6億個の小爆弾なんてやっぱりいらないと思うんですよね、
はい、
でこういうのっていうのはやっぱりきっちりこう条約を自分だけがサインするだけじゃなくて、はい、こういう国に、まあ、長い目でですね、はい、こう働きかけていくのが大事だと思います、はい、ちなみに今度1月から大統領になるオバマ新大統領、はい、アメリカの大統領はですね、
オバマ様何と言ってますか、
こう上院議員の時に、これクラスター爆弾の禁止を盛り込んだ法案に賛成してるんですね、 だから私は、はい、心の中ではオバマさんというのは、このクラスター爆弾禁止の方向に傾いていると思います、
はい、
ただもちろん大統領になってからですね、いろいろその軍部との関係とか、いろいろ出てくると思うんですね、はい、その中でそのどういう決断するのか見ものですけども、そういう時にこうやっぱり日本がいろんな意味でサポートしていくというのはやっぱり大事ですから、こういうところにですね、単にアメリカのなんていうんですか、こう戦略にこう引きずり回されるだけじゃなくて、こういうところにはこうちゃんときっちり、
こちらがアピールをして、
日本国外務省はそのアメリカの顔色を伺ってですね、なんかこの今回条約できたものよりもっと柔らかいやつを、つまり禁止の抜け道とかこうあるやつをですね、模索してた嫌いがあるんですね、そういうんじゃなくて、そこは福田首相が、前首相がこう、
決断したように
自らの判断でですね、そこのところ乗り越えたわけですけども、はい、その反対の方向に、つまりオバマさんみたいな人が大統領になるんだから、
はい、
それにこうサポートしていくようなですね、はい、インプットをむしろ期待したいというふうに思いますね。
日本の立場、日本の意思というのをきちんと伝えて、それを影響するというような、
はい、これ大事なんですよ。地雷禁止の時にはアメリカは条約に入らなかったですけども、結局条約で言ってることを実際に自分で一人で守ってるんですね、はい、中国も地雷輸出をやめたんです、
はい、
だからこういうクラスター爆弾みたいな条約ができると、はい、やっぱりこうある種の新しい規範が、ルールが、
はい、
やっぱ設定されて、やっぱりこう無視できなくなっていくんですね、やっぱそういう意味で非常に画期的な条約なんじゃないかというふうに私は思いますね、
はい、オスロ条約、これがきちんと進められていくように、守られていくように、
はい、
私どもも見ていかなければなりませんね。
そうですね、はい、そう思います。
夕刊北海道、今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。 HBC ラジオ